私たちが毎週見ておりますこの聖書のローマ書はパウロが書いたものでありまして、彼はクリスチャニティの土台を築いていくにあたり、彼らに影響を及ぼす国ということについて言及しておかなければならない必要を感じていたかと思われます。特にパウロの時代、ローマ帝国の統治下のもとに生きていた彼らにとって、このローマとの関わりをどうするかということは、とても大切なことでありました。ローマが自分たちをどう取り扱うということが、彼らの信仰生活にも大きな影響を与えたからです。彼はそのことを踏まえて、ロマ書のこの13章、こう書き始めました。すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら彼によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたものだからである。私たちが信仰を持つということは、自分の国の国民をやめることではありません。私たちはクリスチャンとしてその国の民として生きていくのです。パウロはそのことを踏まえて、彼もその仲間も直面していたことについて触れているのです。そしてそれは今日の私たちにとりましてもとても大切なことなのであります。個人的なことになりますが、私は現在アメリカ市民です。私は韓国で生まれていますので、短い間でしたが韓国籍を有していました。しかしその後日本国籍を持ち、そして現在は米国籍を持っています。7年前に韓国を訪れましたとき、イミグレーションでコンピューター画面上の私の情報を見ている空港職員に、あなたは韓国で生まれたのかと聞かれ驚きました。このような事実と記録が消されることはないのであります。聖書は、私たちはこの地上では希留者であり、我々の国籍、ナショナリティは天にあると言っています。そしてそれは実に誠であります。ですからそのような意味においては、一つの国の国民であるということも一時的なものなどだと割り切ることもできるかと思うのですが、それではどうでもいいのかということになりますと、そうではないとパウロはここで言っているのであります。このローマ書13章を読むときに、ある方は、すべての人は上に立つ権威に従うべきであると書かれているのであるから、すべての権威に服従しなければならないと思われるかもしれません。確かにこの言葉は、いかなる権威も、神の権威によって存在しているのだから、その権威に従いなさいと言っているように思えます。しかしこうなると、いろいろな疑問が湧いてきます。あのヒトラーが台頭したナチスドイツはどうなるのか。第二次世界大戦、天皇が神格化され、信仰の自由が失われたあの時の日本はどうなるのか。もし明日からアメリカ合衆国が私たちの信仰というものを制限してきたらどうするのか。神の権威のもとに許されて存在しているアメリカ合衆国なのだから、その権威にすべて従うべきなのか。国が要求するのなら、私たちの信仰も妥協していくのか。それが聖書が言っていることなのでしょうか。この権威に従うということに関して、ここに具体的に書かれていることを今日はまず見ていきたいと思います。13章の6節以降にこう書かれています。あなた方が貢ぎを納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらこの務めに携わっているのである。あなた方は彼らすべてに対して義務を果たしなさい。すなわち、貢ぎを納むべき者には貢ぎを納め、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。互いに愛し合うことの他は、何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は 律法を全うするのである。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るなど、その他にどんな戒めがあっても、結局、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよというこの言葉に帰する。愛は、隣人に害を加えることはない。だから、愛は、律法を完成するものである。今日開かれているこのローマ13章は、特別今日選んだ聖書箇所なのではなくて、ここまでローマ書を順番に見てきまして、今日に至った箇所であります。そして興味深いことに、今日はどんな日ですか ?4 月15日。この日は、この国の税金申告の期限日ですよね。覚えてます？今なんか焦ってる方いませんか？大丈夫ですか？そう考えますと、このローマ書の言葉が今日開かれるとは、なんとタイムリーなことでしょうか。聖書が税金のことにまで触れていることに驚かれる方がいるかもしれません。でも私たちが信仰者として生きるこの世にある限り、この類のことを避けて通ることはできません。イエス・キリストもマタイ2章15節22節でこの税について言っております。その時パリサイ人たちが来て、どうかしてイエスを言葉の罠にかけようと相談をした。そして彼らの弟子をヘロデ島の者たちと共にイエスのもとに使わして言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方であって、真理に基づいて神の道を教え、また人に分け隔てをしないで、誰をもはばからないられないことを知っています。それで、あなたはどう思われますか？答えてください。カイザルに税金を納めて良いでしょうか？いけないでしょうか？イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たちよ、なぜ私を試そうとするのか。税に納める貨幣を見せなさい。彼らはデナリ一つを持ってきた。そこでイエスは言われた。これは誰の肖像か、誰の記号か。彼らはカイザルのですと答えた。するとイエスは言われた。それではカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。この質問はどうにかしてイエス様の出現を期待する者たちによってなされました。この質問を現代風に言いますならばこうなります。どうぞお答えください。IRS に税金を納めていいでしょうか？いけないでしょうか？今のところ私は牧師としてこのような質問を受けたことがありませんが、でもなぜこの人たちはイエス様にこのようなことを聞いているのか、少し今の状況と違う背景があります。それは彼らは独立国家に暮らしていたのではなくて、カイザルを皇帝としたローマ帝国の支配のもとに置かれていました。そしてその中でこの言葉は生まれてきました。そして当時その皇帝カイザルは神として崇められていたのです。ですからこの質問した者は思ったのです。もしイエスがいいやカイザルに税を納める必要などはないと言えば、ローマに対する反逆罪としてイエスを訴えることができる。また納めよと言えば、あなたは自ら神を名乗る者に税を納めるかということになり、イエスのこれまでの教えを責めることができる。しかしイエス様は言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカイザルのです、ものですと答える。イエス様は言われます。それではカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。 私たちは税金の無駄遣いとか、それが特定の人の私欲のために使われていたというようなことを聞くことがあります。それは残念なことであり、許されることではありませんが、基本的に税金とは公共の必要のために使われます。税金がなければ、私たちは今朝、この教会まで来ることができなかったことでしょう。道路の整備や工事はこれら税金を使ってなされています。すなわち税金は社会が機能するために定められているものであり、聖書は私たちにこのように定められたルールに反するようにとは進めておりません。聖書は私たちが自ら属する国に対する義務と責任をしっかりと全うすべきだと言っているのです。今日の13章の後半の8節にパウロはこう書き加えました。互いに愛し合うことの他は何人にも借りがあってはならない。なぜ国家の権威を取り上げておいて、その後に愛をパウロは語っているのとか、このところで私たちは目が開かれるのです。バイブルは隣人に対する愛を確かに語っている。そして私たちにとって隣人と言われて、その心に思い浮かべるのは当然人間なのです。しかしパウロはこの箇所において、その愛は人を超えて国にまで及ぶのだと言っております。そもそも国家と家とも、それは人間の集まりです。自分を愛するようにあなたの隣人を愛するという聖書の教えの彼方にはこの国があるのです。ペテロ第一の手紙の2章において言っている通りです。あなた方はすべての人の立てた制度に主のゆえに従いなさい。主権者としての王であろうと、あるいは悪を行う者を罰し、善を行う者を称するために、王から使わされた長官であろうと、これに従いなさい。善を行うことによって、愚かな人々の無知な発言を封じるのは、神の御旨なのである。しかし、それは、この聖書箇所が、いかなる権威に対しても盲従して生きなさいとは言っていないということを私たちは知らなければなりません。あえて盲従という言葉を使いましたのは、盲目的に何でもかんでも言われたことに従えと言っているということではないということです。そもそも国家とその権威というものを聖書の中でどのように作られていったのか、聖書でいう国家とはすなわちイスラエルのことを指しますが、そのあたりの興味深い経緯プロセスがサムエル記上の8章に書かれています。今お話ししているこのローマ書13章の時代から遡ること約1100年前にこのようなことが起こりました。この時イスラエルの長老たちは皆集まってラマにおるサムエルのもとに来ていった。あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててください。しかし彼らが我々を裁く王を我々に与えよというのを聞いてサムエルは喜ばなかった。そしてサムエルが主に祈ると主はサムエルに言われた。民がすべてあなたに言うところの声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、私を捨てて彼らの上に私が王であることを認めないのである。彼らは私がエジプトから連れ上がっ、登った日から今日まで私を捨てて他の神々に仕え様々なことを私にしたようにあなたにもしているのである。今、その声に聞き従いなさい。ただし、深く彼らを戒めて、彼らを治める王の習わしを彼らに示さなければならない。これが国と王の始まりです。当時のイスラエルの民たちは 周りの国々を見て、そして神に仕える祭司サムエルに、私たちを裁く王を、上に立つ権威を立ててくださいと言いました。しかし神に仕えるサムエルは彼らの願いに釈然としない思いがありました。故に彼は神に祈ったのです。すると神様は彼らの願いを聞き入れよと言われる。しかし同時に人の権威のもとに置かれるときに、その時に彼らの身にどのようなことが起きてくるかということをあらかじめ伝えなさいと言われました。すなわち、この箇所のすぐ後に、人の上に権威が置かれるときに何が起きるか、十節以降にこう書かれています。彼は、彼らの子供を戦車の前に走らせるであろう。彼はまた彼らをしてその土地を耕させ、その作物を枯らせ、またその武器と戦車の装備を作らせるようなことが起こるだろうと。ここには彼らがある権威のもとに置かれると、彼らはやがて徴兵されるだろう、税金を課せられるだろう、それは軍備のために用いれられるだろうということが暗示されております。しかしイスラエルの民たちはこれらのことを聞きながら、それでも自ら治める王を求めました。そして神様はそれを受け入れたのです。このところからイスラエルの民は、人間が作り出す国家の権威のもとに生きる、その歩みが始まりました。そうです。彼らは権威のもとに置かれる者たちが何を求められるようになるかということを聞かされながら、それでも自らを人の権威のもとに置くことを求めました。そして説明するまでもなく、このことはイスラエルに限らず人間の歴史の中に起きり、時にそれは私たちの歴史に暗い影を落とすことになったのです。なぜなら、その権威を持つ者は私たちと同じ人間ですので、その人間が民の必要と益のためにその権威を用いずに、私利私欲や自らの権力のためにその権威を用いるのならば、民は悲惨な状況に置かれてしまうからです。今日ここで注目したいことは、神様はこのようなことになることが分かっているゆえに、イスラエルの民にその憂慮を伝えたのです。あらかじめ伝えたのです。しかし民はそれでも自らの上に立つ権威を求めました。そして神様も彼らのその願いを受け入れた。この神様の承認を私たちは驚くべきこととして聞くのであります。よく親が子供の言動を見ていて危なっかしいと思うことがあります。このまま行くと子供がトラブルに巻き込まれるということを親は察知します。ですから子供を叱り、諭し、それでも彼が聞き従わなければ、強制的にもそのことをやめさせます。神の立場というのは実にそのようなものでした。しかし神様はこのイスラエルの民の願いをそのまま受け入れました。そしてこの後、実際にイスラエルの歴史には多くの悪王が現れ、民たちはひどい目に遭っていくのです。そのことを神様は知りつつも、彼らの願うようにさせました。皆さん、この古の出来事は、何を私たちに語りかけていくのでしょうか。神様は私たちの行く末を気にかけていないのでしょうか。このことは痛い経験をして学ぶがいいというような神様の人間に対する教訓なのでしょうか。しかし彼らが後に通らなければならない数々のことは、痛い経験をして学びなさいというような悠長なことではなく、まさしくそのことである者は命を失い、その信仰生活までもめちゃくちゃとなっていくことを、私たちは聖書の記録により知っているものであります。このようなことを考えますときに、私たちは、おのずと 一つのことに導かれていきます。それは、たとえ絶大なる権力とカリスマを持った人間が、その権力を民の上に振り回し、好き放題をしても、その人間も、その人間が治める国も、すべて神の御手の中にあるということです。先ほど親と子の関係をお話ししました。親は時々子が痛い目に遭うということを予測しながらも、それでも子が願い続けるなら、それならやってごらんとその子の願いを受け入れることがあります。そしてそのような時には親としての一つの覚悟をしています。すなわちその覚悟とは、心配していた通りのことがその子に起きてしまっても、最終的にはその子の親として、彼、彼女に助けの手を伸ばし、その子を実際にそこから必ず助け出すという覚悟なのです。すなわち、親がその子の状況を十分に掌握しており、それに対応できるということであるならば、その子の思うようにさせることがあります。最終的にはその子は自分の権威のもとにあるということを親が知っているからです。神様はなぜイスラエルの民たちの願いを聞かれたのか。なぜならこのお方は、この世に起きてくるであろういかなる国も、いかなる人間も、その手の中に完全に掌握することができ、そしてそこに介入して最終的にコントロールすることができるからであります。信仰の目がなければそんなこと思いもしませんが、この世界はすべて神の御手の中にあります。人は我こそが主役というふうに振る舞っておりますが、しかしこの世界はすべて神の支配のもとにあるのです。たとえそれが偉大な王であっても、最悪なディクテーターであっても、彼らの権威は神のもとにあるのです。聖書を見ればすぐにそれは明らかなことがわかります。遡れば、エジプトのパロから、異教のバビロンの王ネブカデネザル、ペルシャのクロス王、さらにはイエス様を十字架に追いやったあのローマの総督ピラトさえも、神の御手の中に置かれていました。神様だけがこの世界の主権者であり、国家の興亡、国家が起きて滅びること、すべて、神の御手の中にあるのです。イザヤ40章、21から21節に書かれている通りです。あなた方は知らなかったか？あなた方は聞かなかったか？はじめからあなた方に伝えられなかったか？地のもといを置いた時からあなた方は悟らなかったか？主は地球の遥か上に座し、地に住む者を稲子のように見られる。主は天を幕のように開け、これを住むべき天幕のように張り、またもろもろの君を亡き者とせられ、地の司たちを虚しくされる。彼らはかろうじて植えられ、かろうじてまかれ、その幹がかろうじて地に根を下ろしたとき、神がその上を吹かれると、彼らは枯れて、藁のようにつむじ風に巻き去られる。聖者は言われる。それであなた方は私を誰に比べ私は誰に等しいというのか。目を高く上げて誰がこれらのものを創造したかを見よ。主は数を調べて万軍を引き出し、おのおのその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。地球上のすべての権威は神様のもとにあります。 それを踏まえて私たちは国の権威に従うのです。しかしもしその私たちに対する人や国の権威が神の権威に真っ向から反目し、神の権威の上に彼らの権威を置こうとするのなら、私たちはその時、神の権威に従うべきです。上の権威に従いなさいという勧めと同時に聖書は、それが神の権威に真っ向から反対するときには、それに立ち向かうことも示しているからです。イエス様はあのヘロデ王が神に反逆し、神の民を迫害し、自らにも迫害の手を伸べたときに、何と言いましたか？あの、狐のところへ行ってこう言え。神の権力者を、時の権力者を、はばかることなく激しく批判しました。十字架を前にしたローマ帝国の権威を持って尋問するピラトに対してイエス様は、あなたは、上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もないと大胆に語られました。イエスの弟子ペテロとヨハネは、彼らの宣教を阻止しようとする者たちに対して、時の権力者に対して、確信を持って言いました。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。今日見ておりますロマ書13章では、上に立つ者に対する敬意を言い表しながらも、私たちは闇の技を捨てて、光の武具をつけようではないかという緊迫感のある言葉をパウロは書き残しています。国を神にあって愛し、それに敬意を表す。しかしその国の歩もうとしている道に対して私たちは光の武具を身につけて、常に私たちは注意していなければならない。武具とは自分を守るため、そして相手の攻撃に抗するために身につけるものです。願わくば、このようなことが、このアメリカに、日本に、世界に起こらないことを、心から願います。ですからそのために私たちが今、そう、今日から、私たちの国、アメリカや日本に対してできることを心に刻んで今日のメッセージを終えたいと思います。今日本のリーダー、アメリカのリーダー直面していることを私たちは知っていると思います。今日見てまいりましたロマ書を書いたパウロは手もてに宛てた手紙の中でこう書きました。そこでまず第一に進める。すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を誠に信心深く、また謹厳に過ごすためである。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、また御心にかなうことなのである。私たちはこのリーダーに対して、この国のリーダーに対して、取りなしを、祈りをし続けなければなりません。彼らとて人間です。過ちを犯すものです。自分の益やメンツばかり考えて、自分の名誉欲とか力を誇示する。そんなことを国政に反映させてしまうことが起きてもおかしくないのが、人間が持っている権威というものです。ですから私たちは同じ人として、彼らがすべてのものを支配しておられる、神の御心にかなったリーダーシップを発揮することができるように、取りなしの祈りをしなければならないのです。これからの世界、このアメリカ、私たちの母国日本はどうなっていくんでしょうか。私たちは人の権威とともに その人の権威をさらに圧倒的にしのぐ、神の権威というものを知っているものです。そのようなものであるからこそ、この世界で繰り広げられることをしっかりと注視して、取りなしの祈りを捧げ続けるものでならなければならない。そんな責任を神は私たちに授けてくださっているのです。お祈りしましょう。天のお父様、このロマ書13章を通して、パウロは信仰の生涯というのは、ただ見えないものだけを見て、世とは関わらず生きていくというようなものではないということを、はっきりと書いていることを私たちは知りました。その世の関わりは、タックスを払う払わないというところにまで聖書は言及しております。私たちはキリスト者として、しっかりそれぞれの国に属している国民として、果たすべき責任を果たしていくものであることができますように。そして同時に、私たちは私たちの上に立つ人の権威以上のものを知っているものでありますゆえに、ある意味この国を、またこの世界を、本当に注意深く見つめ、そして取りなしの祈りを捧げ続けることができますように。特に今日、この世界の国々のリーダーに与えられている権力というものは非常に大きなものでありますゆえに、どうか彼らがその権威を間違えて用いることがないように、どうぞあなたがその御手の中で、一つ一つを見守っていてくださいますことをよろしくお願いいたします。そして、キリスト者として、このことにおいて、祈りの御手を上げ続けるものとしてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎこい願わくは、人の権威のもとに身を置き、この地に生きることにより、今日私たちに、どのように生きるべきかを語りかけてくださる、我らの主イエス・キリストの恵み、この世の人のすべての権威の上に、今もご臨在していてくださり、この世界を掌握していてくださる、我らの父なる神の驚くべきご愛、世にあってどうあるべきかを私たちに日ごとに教え示してくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。